ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店アマゾンでお求めください。
今日も引き続きフィリピンの市場についてお話をしていきます。対象は FMCG 食品飲料菓子日用品等の消費財メーカーです。 B2B の製造業の方は皆さんご自身の事業インダストリーに置き換えて聞いていただければなというふうに思います。はい、前回ねお話をしましたが、フィリピンの小売市場23兆円ぐらいの市場規模で、まあ大体1万点弱ぐらいの主要な近代小売に対して80万点の伝統小売がありますよという話をして、まあフィリピン市場で重要となるポイントはもう三大小売の力、影響力が非常に強いよと、財閥系の三大小売で、あとその主要島が3島に分かれているので、3島を横断するディストリビューションネットワークを築いていかないといけないということと、あと伝統小売が他の ASEAN 以上に、消費者にも業界にも行政にも地域全体でこう必要とされている、非常にその伝統小売の、まあ、ヒエラルキーというか、まあ必要性が非常に高い国であるということを、まあ、3つが、まあ、あるので、この3つをバランスよく汲み取って戦略を作っていかないといけませんよというお話を、まあ、しましたねということで、でまずこの三大小売なんですけど、その財閥のお話しましたけど、フィリピンってもともとスペイン系の財閥と、中華系の財閥っていうのがあって、でもうね7、8割の経済はねこの財閥が占めていると言われていて、でスペイン系の財閥はねもう大半が勢力失ってて、今ねアヤラ財閥だけが結構目立つ存在になってて、不動産とかやってる、結構マンションとかね、新築のマンション買おうとするとメトロマニラでアヤラ財閥がやってるみたいなケースが多いですけど、まあそこぐらいで、まあ、ほとんどが中華系の財閥ですよと。で中華系財閥の中心はねやっぱりフィリピン最大の財閥の C 財閥っていうね、まあ2019年コロナ前にその C さんっていうね、フィリピン一の大富豪、まあ、アジアでも上位トップ10とかに入ってたと思いますけど、ヘンリー・シーさんがまあお亡くなりになられて、資産はまあそのヘンリー・シーさんの6人の子供が引き継いで、シー家は依然としてまあフィリピンの大富豪なわけですけども、どれぐらいかな、資産3兆円ぐらいあるんじゃないかと思いますけどもね、非常に大きい他の財閥に比べても頭が一つ抜きに出てると。でここのそのヘンリー・シーさんが始めたのがもともとシューマートっていう靴屋さんで、それがその SM というスーパーになってったっていう、で BDO っていう看板いっぱいフィリピンメトロマニラ行くと見ますけどね、紺色のバッグに黄色い文字で BDO って書いてますけど、まあバンクデオロっていう、ね、銀行なんですよね、フィリピン最大の商業銀行、それもこの C 財閥が持ってますし、あと不動産最大手のね SM プライムとかね、こういうのも C 財閥だし、あとファーストリテイリングが合弁でユニクロをフィリピンで展開してますけど、これもSM グループでやってるので、まあ言ったらね不動産も持ってるし、一番いい立地の不動産の情報をこう早く得て、でそこを自分たちで開発して、でそこに SM 入れますみたいな、だからまあ流行らないわけがないみたいなね、まあそういう財閥なんですよね。でまたねこのねヘンリー・シーさんってねどういう人かっていうとね、日本でいうところの松下幸之助みたいな、本田宗一郎とかね、もう尊敬されてるんですよねフィリピンのその国民に。でやっぱりその彼は一代で富を得たことによって、そのフィリピンにその富をねだいぶ還元したんですよね。でそういうこともあって、そのヘンリー・シーさんをフィリピンの人たちは誇りに思っていると、自分だけが私利私欲でお金持ちになってたっていう感じのイメージは全くないので、まあフィリピンが誇る大実業家みたいなね、そういうイメージがありますから、当然 SM の印象もいいですねということで、SM が非常に 強いですよと。で、あと、ロビンソンズはね、これは、ルスタンズとかも確かロビンソンズがもう買収を何年か前にここ10年ぐらいの中でやってるので、まあ、ロビンソンズが、まあ、ありますねと。ここも小売食品航空それから不動産石油繊維通信、まあ、何でもやってるゴコンウェイ財閥っていうところで、で、まあ、非常に強いですよと。 C 財閥ほどじゃないけども大きな中華系の財閥ですと。でピュアゴールドだけが財閥ではないんですよね。これね、実業家のルシオ・コー氏が率いていて、まあ、いわゆるタイクーンというね、存在かなというふうに思いますけども、そんな、財閥ですと。で、まあこういったね、非常にそのフィリピンでも強い人たち、グループが経営をしてますから、まあ、非常にその小売の影響力が、ごめんなさい、小売の交渉力が強いと。でスーパーマーケットのね、推計売上規模も、まあ、ピュアゴールドと SM が SM の方が大きかったんだけど、最近ちょっとピュアゴールドの方がもしかしたら売上は大きくなっちゃってるかもしれませんけど、まあ、SM ピュアゴールド、それからロビンソンズ、あとガイサノっていうところが、まあ、4番手にありますけど、だいぶ下なので、で、まあ、近代小売スーパーっていうのはそんなところで、コンビニエンスストアもね、セブンイレブンが3250店舗ぐらい、あとインドネシアの、これはね楽しみだと思いますけど、アルファマートがね今1000数百店舗ぐらいまで出店をしてきてますと。で、この辺がやっぱり一つポイントかなと。であとミニストップはまだ400-460店舗ぐらい。あとね、フィリピンはね、これ重要な、そうだポイントなんですけど、これも重要なポイントなんで3つのポイントに加えてもいいかもしれないですけど、その日本よりもねアメリカ見てますということで、公用語が、まあ、タガログ語と英語なわけですよね。フィリピン人英語喋りますから、 ASEAN で一番上手に英語喋りますから。で英語喋るってことは、その情報源がやっぱり英語圏の情報源を一番、多く取り入れる。でアメリカのベース基地もありますし、アメリカとのその歴史的な背景も長いので、基本的にはやっぱりアメリカのその、ポップカルチャーとかが若者なんかを中心にまず英語でこう入ってきている。で彼らのパーティーの楽しみ方とかね、なんかドレスの着方とかイベントのやり方とか、やっぱ結構ね米国の、なんか流れを継いで、それが若干フィリピンっぽくなってるみたいな感じがあるので、なんだろうな、 ASEAN の中ではとってもアメリカを向いてますよと。だから、アメリカのものが一番いいと思ってるに、まあ、インドネシアとかでね、日本があって韓国があってみたいな、そういう流れがあって、で、まあ、他の ASEAN もそうですけども、タイとかもね、そこにその韓国のポップカルチャーがぐわーっと伸びてきたんで、韓国が先に行っちゃって日本2番手みたいな状況も、まあ、一時期、ありましたけども、まあ、今も、あるのかもしれませんけど、でもフィリピンはアメリカを向いてると。なのでその、コンビニの話からなんでアメリカの話に飛んだかっていうと、トゥリーツとかね、シェルセレクトっていうガソリンスタンドの併設店、これが結構ね多いんですよ。マレーシア同様なんですけどね。であと忘れちゃいけないのが、これコンビニじゃないんですけど、ドラッグストアなんですけど、マーキュリードラッグっていうのがあって、これがね千数百店舗あるんですよ。で千数百店舗あるんですけど、結構ね半分がドラッグ半分がコンビニになってるっていう店舗がね非常に多くて、まあコンビニカウントすべきだろうなというところで、まあこのマーケリードラッグなんかも、まあ、非常に重要ですよと。で、まあまあこの三大小売の影響力がまず強いということを、ちょっと今日はそこぐらいのお話で、次はねこの伝統小売のお話をしていきたいなと。あと主要三島、この伝統小売含めた主要三島でどうやってディストリビューションネットワークを築いていくか。で伝統小売に関しては、まあいろんな地域や消費者や行政から守られ、でまた近代小売と伝統小売も密接な関係にあるんですよね。これは競合する関係ではなくて、むしろ共存している関係で、非常に面白い流通構造があるので、その話をちょっとしていきたいなというふうに思います。はい、それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。 番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。